自分を他人として見るのを意識しているんですが、意識としての本当の自分がいまいち感じられません。
あなたの中でこれだとヒットした部分をご自分に当てはめて実験してみてください。自分を休んで充足を感じる、通称自給自足のイメージです。例えばむちゃくちゃ疲れて帰宅してバタンと仰向けに倒れ、ああとなってる状態に似ています。普通はそこで今日の職場だの、この後は何しようだの、無数に考えるのですが、今俺が俺という証拠は何もない、俺はどこまで俺か、いつまで俺か、少なくとも今はぼーっとしてる意識のものくらいに認定します。お気づきと思いますが、今にしか集中してません。自分のプロフィールなどの設定を払いのけ、ぼーっという感覚にだけ興味を移します。そしたらどうでもいい、何でもいい、あ、何でもいいんだという解放感、まるで荷物を下ろして一息つくみたいな心境になります。日常で何かしてても今しか存在しないんだ、何か感じてもこう思ったけど、これは今の俺が思ったのか、過去を引きずった俺じゃないのか、本当かと節目節目で、本当に今お前は自分かと確認します。人間は習慣の生き物だそうです。ですのでメソッドという儀式ではなく、思考を習慣にしたのです。すると自分が感じているもの、見るもの、人の属性が、あれれというフィーリングに変わり楽しくなります。これが実際の現実で、俺と思ってたやつの方が錯覚してたんだと気づきます。何もしなくても状況が好転というか、何かしたんでしょうけど、それは何も抵抗なく何も気にもしてなかったみたいな現象を見ます。これを集約すると108.3の今今メソッドに到着してしまいます。私は自分がピンとくる道筋で今を掴んだだけだと思います。これが今かというのをご自身のツボで見つけることが近道と思います。あなたの試行錯誤もその瞬間に一発解決すると思います。今はいつでもありますからね。ちなみに心の会話のボリュームを小さくするメソッドもおすすめです。私にとっては心の会話が縮小文字になっていくイメージです。そしてなんだかわからないホワーンとした気分をピザ生地みたいに伸ばして伸ばして、何でもない私が一丁上がりです。ちなみに私は、あ、自分今何も考えてない、すげえなこの状態って平気で思考を使いますよ。ただ思考を追わずに、はい以上そこまでという感じで終わらせています。未来も過去もさも自分にとって意味ありげですが、思考はごちゃごちゃいじる対象概念でしかなく、感じられるのは今しかないですよね。それはあなたの体が一番ご存知です。今の持つ自由さに注目する重要性、この一点のみを知っているだけで、あとは深く考えずに日々を楽しんでくだされば良いと思います。それはお酒を飲みすぎると健康に良くないと知っている、車のスピードの出しすぎは危険だと知っている、それくらいの注意度で良いと思います。108.3の理論は願望イコール実現が定義で、願望を叶える方法として実践するところです。その源泉ともいえる考えが今しかないという概念です。これは例外なく今すぐに実感できます。そして思考も現実行動もどうかであり、何を感じるかが全てです。意識とは今を感じる権利義務を持つもので、私他人と思考しているものすら真の区別はないというのが私の真実です。
潜在意識なんて意識でコントロールするようなものじゃないのだから、潜在意識が不幸を望んでるならもうどうしようもないのではないですか。
私も以前が意識的にコントロールできない潜在意識ならなされるがまま、これはもはや運じゃないかと思いました。そこで試しに現実の通りに自分は不足が好きらしいと嫌な現実を認めてみます。そしてこんな現実嫌だと考えてるおなじみの自分の意識の方こそが偽物だと仮に思ってみる。スピリチュアルに理解がない人にチケットの話をしてみると、ありえないよといった回答がたくさん返ってくると思います。その材料の一つ一つにそうだよなと同意したり、気分を害したとしたら、その部分があなたの裏から自己の人生を動かしていた観念だと思います。つまり嫌だと感じつつも自己が現実を作っていたことがわかります。そこから抜け出すためには大前提として、願望も充足という広大な大地の一部に過ぎないと再認定することを提案します。不足を意識的に見てやろうと居直ってみると、今度は逆転して感謝したくなるような現象や無条件に幸福を感じる状況が顔を出します。自分が自分でなければいけないというルールはありません。誰も強制してないし、神様に会ってそうしなさい、そう考えなさいと言われたことも私はありません。と言いますか、 神様の命令なら聞かなきゃダメよと決めた人もいません。その人の命令を聞く義務もありません。あらゆる証拠や事実が何千何万とあろうと、狂っていると言われようと、今の自分を決めているのは自分以外にいないと考えます。決定権は常に自分にあります。そして自分とは何者か、それは今自分だと思っているのが自分です。なんと不確かで曖昧なことでしょうか。ですので、自分が自分にこんな不自由を強いているのはなぜだ、こんなに不都合を選んでいるのはなぜだと、記憶の中から理由を見つけてみることを提案します。神様より自由なはずの私たちが、なぜわざわざそれを選ぶのでしょうか。私は過去に死にたくなった時、死を選んだ場合、そこがもっと苦しかったらどうしようと思い、ああやめやめとなったことがあります。私が苦しいのか、じゃあもう苦しんでいる私をやめたのです。それをやめてはいけないと言ってる人もいないしね。逃げる場所がない、未来にも行けない、過去にも戻れないならば、今にいよう、私じゃない私が今確かにいる、何もないなら何でもあるじゃないかと思います。
すでにあるは自分だけの思い込みではなくて手に入っているのですか。
すでにあるはすでに全てがあることです。説明不足ですが、説明するほど違うものになっていく概念だということをご理解ください。すでにあるは決めてかかって、はい完了という知識です。客観的にも主観的にも、事実としても空想としても、すでに全てのもの状況がある。どうやってそれがわかるのか、どうやってそれを証明するのかと発想すると、せっかくのすでにあるがすでにない可能性もあるものの視点に無意識に分けてしまい、さらには思考による追求でどんどん遠ざかります。私たちがただそれを身に知識的に知ってればよい、そんな感じに解釈しています。ですので、すでにあるの深追いより、今自分が何を望んでいるのかだけに興味を集中することをお勧めします。深追いすると、多くの方々が悩まれているように、すでにあるはずなのに〇〇がないのはなぜなんだとループしてしまいます。他人の会話を耳にして笑った、会話は他人のものでも、笑ったのは自分で、この場面の瞬間に誰が意図したしなかったのか、誰が得した損したのかの境界線は厳密にありませんよね。それに近い感じでしょうか。
恋愛成就できる人とできない人の違いって何だと思いますか。
恋愛成就というのは、おそらく好きな人と結ばれるというイメージでしょうが、僕の個人的な考えでは、恋愛というものは存在しないと思っています。各人の異性感とか望みとかそれぞれ違いますので、憧れの人と手をつなげたら成就なのか、結婚したら成就なのか、その後離婚しても結婚した事実があるので一応成就したとカウントするのか、ゴールも様々です。本来は人が人を好きになるという一点のみの現象に過ぎないのに、週に何回会っているとか、自分の方が尽くしているとか、横取りされたら嫌だとか、それぞれの人がいろんなものをくっつけて、ザ・恋愛というつかみどころのない概念に仕立てているのが実態ではないかと思います。ですから叶いもするし、叶わぬこともあるのは当然と解釈しています。恋愛というのは、自分はこの人を好きになった、これが願望を実現した状態だと思います。じゃああの人との結婚はどうなるの、あいつに取られたらどうするのという思考や感情が出てくると思います。関連させてしまう気持ちはわかりますが、実際は別物だと考えています。自分はこの人を好きになった、慣れたというすでに完了した立派な願望を不足の視点で突っついている発想なので、自分が苦しみ傷つくケースが多いと思います。あえて恋愛成就というものを言葉にするなら、どんな状態だろうが、私はあの人が大好きだ、それだけだし、それが全てありがとうとなると思います。
例えば自分がモデルみたいに美しくなりたい場合はどういう見方ができますか。
ダイエットするようにボディをモデル並みに鍛えたりすればモデル体型になると思うのですが、そういう意味ではないのでしょうか。おそらくあなたは羨ましい、羨ましがられたいタイプの願望が大元にあると推理します。ならば外見的なものよりも、羨ましいと思う対象、憧れる対象に張り合える自信を持つこと、それが簡単でしっくりいく方法だと思います。それを実感していき、揺るぎない状態にまでなると、羨ましいとか張り合う気持ちなどは問題ではなくなっていくでしょう。人間の魅力には痩せてる方が偉いとか小顔の方が高ポイントといった絶対的な定義はありません。むしろそういうものにとらわれてない人の方が自分の魅力を発揮していますよね。モデルが1000人かかってきても圧勝できる強さ、それはサイズの数値ではなく魅力だと思います。あなたにも人とは違う 誰にも負けない部分が絶対あります。それに集中するだけでいいと思います。一つだけでもいいのです。外見的なものでも特技でもカラオケの歌い方でもいいです。むしろ努力とか難易度のハードルが高くなるようなこととは逆の方向の作業です。どんな美男美女でもスタイル抜群と言われる芸能人でも完璧ではありません。本人たちの在り方と魅力的な部分に世間が焦点を当ててくれているだけです。183メソッドに私は若いと決めつけるものがありました。そんなもんでもいいと思います。私は背が高くない方ですが、長身じゃなくてもかっこいい人のように自分のコンプレックスは無視して、俺は女にモテる、男にまでモテると思い込んでます。自分で言うのもなんですが、実生活でかなりモテます。ズーズーしく堂々と成功してる人とかをイメージしていただけるとわかりますが、自分の負の部分などないかのように平気で棚上げしています。そこがポイントです。どうしても身体的なことが気になるなら髪型や服から攻める手もあります。そういう意味であなたはもっと勘違いな人になってみるのもいいと思います。私はひょっとしたら勘違い野郎かもしれませんが、そう思われてもなんてことないくらいいい思いを実際に体験しています。あなたの自信を思い出してみてください。外から慌てて取り付けてもいいですが、内側からマグマのように出てくる魅力の方が絶大ですよ。自分と思い込んでる自分は錯覚だと私は思います。自分などいないとすら考えます。でも自分がいると錯覚して生きている、これが人間だと思います。私もそうです。俺はモテるというのも錯覚です。しかし全てが錯覚なら味わいたい錯覚を選ぼうと思います。どうせ私は人間だし、目の前の現象が錯覚と知っていてもあまりのリアルさに本当だと信じ込んでいます。それならばモテる俺という幻想を自分の真実にしようと決めただけです。どうしたらモテるかとか何も考えません。10人に振られようが俺はモテるやつです。勘違いじゃないかと言われてもそうかもね、しかし俺はモテるやつだから別にいいんです。錯覚だろ、自分はいないんなら俺もいないんだろ、矛盾してないか、うん矛盾してるね。でも俺はモテるやつです。これは努力ではなく認定です。あえてこの表現を使いますが、現象化したモテた体験は錯覚と知っていても楽しいのです。自分がいないという概念は好きな自分になる権利があるんだよという意味に受け取ってくださいね。最大の錯覚は願望を叶えるためには納得できる理論が必要不可欠であるという発想です。みんな同じ理論で生きてるのに達人だの素人だのはありません。安心してください。そんな知識とは無縁な成功者や金持ちをたくさん知っています。この道の先人たちがどうやら我々の世界はこういう仕組みらしいですよとイメージを提示しても、それぞれが解釈して満足か不満足かはともかく思い思いの結果を出しているのが実際だと思います。議論があなたの足かせになってるようでしたら、試しにこう考えてはいかがでしょうか。願望は実現しない、潜在意識とカメソッドとか全部嘘だとね。残ったのはあなたという存在です。そのあなたは何が好きでしょうか。叶わないと知っていても何をしたいのか味わいたいのか、これが一番大切です。それを最優先して興味を持って見ていただきたいと思います。今を全力で楽しんでくださいね。